皆さんこんばんは。のぎらひラジオの時間です。今日のお客様は最近カメラを新調されたという SK 大使のぎのさんに来ていただきました。 SK 大使のぎのさん、はじめまして。ようこそお越しくださいました。
あ、どうも、はじめまして。 SK 大使のぎのです。
今回は2013年1月トリカゴ放送368回にてオリンパスの OMD-EM5 の話をされた木野さんが、やっとこさその EM5 を買ったということで、ぜひともこれはカメラの話をお伺いしたいとお呼びしたわけですが、長かったですね。あれから4年ですか。
はい、そうですね。あれから4年もかかってしまいました。
どうですか、4年経って買った気分は。
あ、いいですね。あの、正確に言うと、トリカゴ放送に出てた時は EM5 なんですが、私が買ったのは EM5 Mark II というやつでして。
ほうほう、
EM5 Mark II ですか。
Mark II ということは、まあ、2代目ということなんですね。2代目になって、まあ、いろいろいい機能も入っていると思いますが、その辺を今回はちょっといろいろとお話をお伺いしたいと思います。それではのぎらひラジオ始まります。はい、改めて今日のお客様は SK 大使のぎのさんです。
あ、どうも、 SK 大使のぎのです。はじめまして、こんばんは、よろしくお願いします。
早速いきなりですが、 EM5 Mark II の欠点を教えていただけますでしょうか。
欠点ですか。先に欠点を話すんですか。
はい、先に言っとけば後がパラダイスじゃないですか。
そうですね、センサーが小さいので夜間撮影に向かないということでしょうか。天気の悪い時に高速シャッターを切ろうとするとどうしても高感度にならざるを得ないのですが、感度を上げると光をたくさん受けることができて、昼間だったら悪天候でも高速シャッターが切れるんです。
ほうほう、高速シャッターが切れるとどういうことがいいんですか。
まあ、そうですね、高速に動く、例えばあの F1 とか戦闘機とかバイクのレースとかでもいいし、まあ野球で走ったとか打ったとかサッカーでもいいんですけど、激しく動き回るものに対してその一瞬を切り取ろうとすると高速シャッターじゃないといけないんですが、高速シャッターにすると例えば1秒間の1000分の1って分かります。
1秒間の1000分の1ですか。まあ一瞬ですよね。
はい、その一瞬に光をたくさん入れなければならないので、どうしてもセンサーが小さいとなぜかこれがたくさん光が入らない、まあ、その辺の理屈はよくわからないんですけど、まあまあ感度が上がってしまうんですよ、光をたくさん入れようとして。感度を上げるとセンサーが大きければ大きいほどたくさんの光を取り入れることができて画質が劣化しないんですよ。まあその辺はよくわからないんですけど、たびたび言いますけど。
いいですよ、続けてください。
まあ、話をまとめると、高速シャッターを切ろうとすると感度を上げなければならない、感度を上げると画質が劣化する、でもセンサーが大きければ大きいほど画質の劣化は少ない。なのでキャノンとかニコンとかのフルサイズと呼ばれるプロ仕様のやつはセンサーが大きいので、あのスポーツシーンとかに向いてるんですが、野球場とか行ってもあのでっかいレンズつけてる記者の方々見ると思いますけど、高速シャッター切りたい、感度上げたい、画質劣化したら困るっていうのに対してフルサイズですとさほど画質が劣化しないんですよ。
おお、じゃあセンサーが大きいということはいいことずくめなんですね。
他に欠点はありますか。センサーがちっちゃい分画素数ってあんまり上げられないんですよね。
うん、でも今コンデジでも2000万画素とか出てるんじゃないですか。
はい、でもあの画素数が上がれば上がるほどいいというわけではなくて、まあ、分かりやすくキャンバス、画用紙で考えてください。大きい画用紙にとちっちゃい画用紙、同じ絵を描くのでしたらどっちが繊細に細かく描けると思いますか。
うーん、
それは簡単な答えですね。大きい画用紙の方がこと細かく詳細に書くことができる。ちっちゃい画用紙、例えば1センチ四方のちっちゃい画用紙ですと、もう何を書いてあるのかさっぱりわからない。ルーペが必要になりますよね。はい、そういうことなんですよ。同じ2000万画素でもセンサーが大きい方が細かく書けるんですね。じゃあ、3000万画素、センサーちっちゃいのに3000万画素4000万画素にすると無理があるんですよ。あんまり細かく書けない。なので、適入れ画素っていうかな、まあ、マイクロフォーサーズですと、まあ、大体とこ頑張って2000万画素がまあええとこやろうというのがあるので、画素数そんなに上げられないっていうのがありますね。でも1600万画素でも A3 サイズとか十分シャープに映りますので、プリントした時に支障はないかとは思います。じゃあそこも木野さんにとってはあまり欠点というわけではないんですね。そうですね。じゃあ木野さんにとっての決定的な欠点はやはりセンサーが小さい。そうですね、できることならセンサー大きいのがいいですね。わかりました。じゃあここからは利点をお伺いしましょうか。でもこのカメラ本体だけで10万円もするんですよね。はい、ちょっと今回ちょっと高かったですね。やはり10万円もするということは数々のいい利点があるということですね。まあそういうことになりますよね。数々の特徴を持ってるんですが、最大の特徴が3つあると思います。なるほど、3つですか。わかりました。じゃあ最初の特徴なんですか。はい、1つは超強力な手ブレ補正です。一般的に焦点距離分の1のシャッタースピードがブレやすいと言われています。ほほう、焦点距離分の1。例えば、まあ、35ミリ換算で28ミリの焦点距離のレンズがあるとします。オリンパスではまあ半分のがなんで14ミリと書くんですが、とするとまあ28分の1のシャッタースピードではブレてしまいますよという意味なんですよね。一般的に分かりやすく言うと、私もカメラ多少はかじるんですが、28分の1のシャッターって確実に私はブレますね。ところがこの EM5 Mark II はブレないんです。お、まあもちろんね、思いっきりシャッター切ったらあかんですよ。やっぱりしっかり脇を締めて構えてそっとシャッターを切るという、なるべく手ブレ補正が、手ブレが収まるような努力をした上でカメラ側の手ブレ補正機能が働くようにしていくと、8分の1でもブレないと言われてますね。まあ私8分の1で撮ったことあるんですけど、思いっきりブレちゃいましたけど。8分の1ですか。はい、このカメラの上位機種に OMD-EM1 っていうのがあるんですが、1ですね。これ18万ぐらいするくっそ高いやつなんですけど、こちらはもう8分の1でもブレないっていうテスト結果がブログとか見ましたね。ということは EM5 Mark II は10分の1とか15分の1は余裕じゃないかなと思います。じゃあ三脚いりませんね。はい、その証拠としてはなんですが、手持ち撮影における夜間、夜景撮影、夜景モードがあります。今まで夜景モードって言ったら三脚つけてたと思うんですが、手持ちで夜景が撮れるという。ということはシャッタースピード遅くてもブレないということは、たくさん光が入るわけですから、まあ、高感度にしなくても低感度で賄えるということになりますよね。まあ確かにそうなんですけど、シャッタースピードが遅いですから、動きの速いものには向きませんよね。だから静止画、天気のくっそ悪い状態で風景撮影したいんだけど三脚持っていない、じゃあ手ブレ起きる、手ブレ起きないようにするためには感度上げる、感度1600ぐらいにしたら高速、手ブレが効かないぐらいの、例えば、まあ、60分の1とかでシャッターが切れる。でもオリンパスはセンサーがちっちゃいから感度上げたくない、感度200で止めたい、200が標準なんですが、じゃあ200でシャッタースピードはどうかというと、シャッタースピードが10分の1になってしまう、10分の1ならブレてしまいそうというところにブレないわけです。なるほど。 他のカメラもそのこの手ブレ補正っていうのは、まあ、この EM5 Mark II並みに効くんですか？まあ、あの一般的に2軸3軸5軸とかってあるんですが、ニコンとかキヤノンのレンズ式ですと上下左右の2方向にしか効かないんです。ところがカメラ内蔵式の場合、オリンパスの他にソニーさんのもそうなんですが、ビデオカメラってあの空間手ブレ補正とか言って、ビデオカメラって動いてるから手ブレ補正強力に効きますよね。はい、それ並みのブレを止める機能があります。おお、それはまたすごいですね。はい、だから動画も向いてるよっていうことなんですが、まあ動画はちょっとピタッとスタビライザーがありますからね。動画の世界にはスタビライザーにはかないませんけど、かなり抑えることができます。グラグラグラっとなるようなブレは止まりますね。わかりました。じゃあ2つ目の利点を教えていただけますか。はい、防塵防滴です。防塵防滴、これどういう意味なんですか？防塵はまあ塵ですね、砂ぼこりとか防ぐ。防滴は水滴です。ということは防水なんですか？水中撮影もできるんですか？いや、水中撮影はできません。突然の雨なんかにも対応できるということです。もちろんこれはカメラだけではなくてレンズも防塵防滴でないとダメなんですが、もう試されたんですか？いや、さすがにこれはちょっとできることなら試したくないです。いくら防塵防滴だと言われても、ちょっとね、どこから隙間から水入るんじゃねえのっていう不安はありますから。でもまあ以前に普通の防塵防滴じゃないマイクロフォーサーズのカメラに防塵防滴のレンズをつけて撮影したことがあって、突然雨が降ってきたんですけど、タオルをカメラボディの方に集中的にタオルをかけることができて、レンズの方はかっきりむき出しで撮影しておりました。皆さん周りに乗った焼け取り打ったカメラマンの方々もさーっと逃げていなくなったんですけど、私はもう調子の雨でも構うことなく撮影続けましたね。なるほど、それはいいですね。ということはスコールとか雨季がある東南アジアの旅行には向いてますね。はい、向いてると思います。その向いてる意味でちょっと3つ目の利点と被るというかつながっていくんですが、
ほうほう、何でしょうか3つ目の利点は。
軽いんです。
軽い、
はい。まあセンサーが小さいんだから、それに合わせてカメラやレンズも小さくなるわけだから、当然といえば当然なんですけど、私ちっちゃい標準ズームレンズ持ってるんですが、それをつけた時の総重量って iPhone に DJI のスタビライザーつけた時よりも軽いんです。なんと 100g も、だいたい何 g ぐらいなんですか？550g ぐらいですかね。それって一昔前の高級コンデジレベルじゃないですか。はい、めっちゃ軽いです。なんで標準レンズだけでいいんだったら、ごっついレン、カメラパックいらないです。もう肩掛けとか、まあさすがに、ね、胸ポケットには入りませんけど、私肩が凝りやすいタイプなので軽い方がいいんですね。なるほど。他はどうですか？例えばこのカメラにしかない利点とかまではいかなくても、高価なカメラだからこそ搭載している機能とかで、今まで使ってたカメラにない機能とかが、はい、そうですね、いろいろあります。まず水準器ですね。水平垂直を電子的に合ってるか合ってないかピタッと測るっていう。なのでよくね、仕事からね、いろんなデジカメ画像を見てるんですけど、結構斜めに撮影してる人多いんですよ。ちょっと気になるんですよね、斜めっていうのは。直していかないといけないから、そこまっすぐにできますね。あと自由に設定できるボタンが4つついてるんですが、さらにレバーの切り替えで機能を変えられるので、結局4つなんだけど8個ボタンがついてるようなもんで、そこに自由自在に自分の好きなよく使う機能を設定できます。例えば HDR ハイレゾショットが撮りたいっていうのをボタン一発で呼び出すことができるとかね。あとピントが合ってる部分をどこか教えてくれます。まあ、ピント合わせた後にそのボタンを押したら、ピント合ってる部分がシルバーで表示されるんですけど、例えばその 絞れば絞るほどピントの合う範囲広くなるんですけど、じゃあ実際どっからどこまでピント合ってるかって分かりにくいですよね。これ高級カメラにしか割とついてない機能なんですけど、どっからどこまでピントが合ってるかって非常によく分かるので、意図したここにピント合わせてあっちはぼかしたいとか言って、意図した撮影手法の時には非常に役に立ちます。あとやっぱりこのハイアマチュアモデルですから、ファインダーが、覗き窓がついてるんですけど、
覗き窓ですか、ファインダーでも私分かりますよ。
覗き窓があると、視度調整ですね、視力に合わせて調整ができますので、私のような老眼の人でもいいですね。
確かに私も老眼なんですが、液晶が見づらくてピントが合わなくて、液晶にいろんな機能を書いてる表示がして、タッチパネルなんですけど、私が使ってるのは
よくわからないんですよ。もういちいち老眼鏡しなければならないという。
あ、じゃあそれがファインダー式ですと老眼鏡いらないんですね。
はい、覗いてピントがボケて見えるようでしたらピントを合わすことができますので、非常に、あと脇を締めて撮ることもできますし、やっぱファインダーがついてることによって様になるんですよね。ちゃんとカメラ構えているという、ちょっとおちゃらけたカメラ使ってるわけじゃないですよっていうんで。
なるほど。チャチっぽく思われないっていうんでしたら、どうせなら最上位機種の EM1 を買った方が良かったんじゃないですか。もちろん値段の面もありますでしょうけど、
値段というよりも EM1 を買わなかった大きな理由がありまして。
方法何ですか。
液晶が回らないんですよ。
回らない。
最近流行りの液晶がよくバリアアングルってやつですね。液晶が動いてローアングルとかハイアングルとか見えるやつですね。はい、 EM1 はローアングルハイアングルはできるんですが、レンズの方に液晶を向けることはできないんです。つまり自撮りができないんですね。
なるほど。
そういえば最近コンデジタイプでも自撮りができるのはありますよね。ボディの下側にレンズが、液晶が出るやつ。はい。でも、ボディの下側に向けて液晶がくるっと回るやつって三脚つけられないですよね。三脚にぶち当たって。
そうですね。あれは手持ちで自撮りを意味してますからね。ということは、ギノさんは三脚に据えて自撮りがしたいっていうことは、
一般的によく自撮り棒で撮影、自分を撮影するとはわけが違うんですね。はい。今回このカメラを買った理由の一つとして、このカメラを使って YouTube 用の撮影をしたいっていう、自分を映したいっていうところが目的だったんですが、ビデオカメラを買うよりも、どうせやったら普通のビデオカメラに比べるとはるかに綺麗に撮れるビデオカメラということで、やっぱり普通のビデオカメラに比べてセンサーサイズがでかいですから、細かいところまできっちり表現できますので、ビデオカメラとして の高画質化は図れるわけですよ。でも完全に手ブレが止まるわけでもないので、動画には向かなかったりとかするんですが、そうです、ちょっとこんにゃく現象というか、
こんにゃく現象を聞き慣れない名前ですが、
動画撮って動きの速いもん、もしくは撮影して自分が動き回ってる時、映像がぐにゃぐにゃと歪んで見えるんですよ。これなんかセンサーのせいらしいんですけど、ちょっとよくわからないんですけど、私技術じゃないんで。ですが、止まってる状態、三脚に据えて被写体もほとんど動かないのであれば、申し分ない画像というか動画が撮れるんですね。なので自撮りができる高級デジカメということで買うに至ったんですが。
なるほど、わかりました。動画も撮れる高級カメラ、液晶がくるくる回る、手ブレ補正が強力、防塵防滴、ちっちゃい、こんなところですか。他何か言い残したすごい機能ってないですか。
一応4000万画素で撮る機能はついてます。
おっ、あるんじゃないですか。先ほどあなたはね、高画素は向いてないとかなんじゃかんじゃ言うといて、4000万画素撮れるんじゃないですか。またダメですよ、嘘ついちゃ。
いや、普通の方法じゃなくて、ハイレゾショットと言うんですが、センサーをほんの少しだけずらして撮影して、後で合成するという、この構造も私また技術じゃないんでね、よくわからないんですが、 特に木野さんよくわからないことだらけですね。あ、すいません、私ただのユーザーなんでね、あ、別にあのオリンパスの人間でもないですから。なのでまあよくわからないんですけど、4000万画素で撮ることはできるんですよ。で、4000万画素で撮った方がちょっと細かくなりますよと、高精細ですかね、細かく高解像になりますよと言ってはいるんですが、ただ条件があって三脚に据えていること、手持ちでは撮れないんです。
手持ちでは撮れない、それまたどういうことなんですか。
あのセンサーをちょっとずつ出して撮影してますので、ということは同じ画面のちょっとを何ショットか撮るんですけど、その間にブレてしまいますと合成した時にずれてしまうんですね。なので三脚に据えることと、あと被写体も動いたものだっては困るんです。
なるほど。と考えると被写体動けない、三脚据えるとなると完全にあの景色ですよね。風で木々がさあさあさと揺れてもあかんということですね。ちょっと使えないっぽいですよね。はい、だから今回ちょっとあまりその利点の中にこれを加えなかったんですが。
なるほど。 あとですね、
まだあるんですか。
はい、これオリンパスのカメラなんですが、パナソニックのレンズがつきます。
お、それすごいじゃないですか。他社さんのメーカーのレンズが作る、いわばキヤノンにニコンのレンズがつくようなもんと考えていいんですか。
まあ、正確にはちょっと違うんですけど。
違う。
はい、このオリンパスのカメラはマイクロフォーサーズという企画を歌ってるんですが、このパナソニックもマイクロフォーサーズなんです。同じ企画を採用してるんです。
まあ、言ったら接点が全く一緒ということなんですね。
はい、なので私先ほど言ったちっちゃい広角の標準レンズなんですけど、なんとパナソニック製です。
おお、
それはまたオリンパスじゃダメだったんですか。はい、パナソニックさんの方がより広角の度合いが効いてたので。ただですね、オリンパスはカメラ内蔵式の手ブレ補正なので、レンズに手ブレ補正がなかっても手ブレ補正は効きます。ただしパナソニックのマイクロフォーサーズのカメラはレンズに手ブレ補正が入っている場合が多いので、もちろんボディ式もあるんですけど、もともとレンズに手ブレ補正を入れる方式で始まってますので、レンズに手ブレ補正が入ってボディにない場合、パナソニックのカメラにオリンパスのレンズをつけると全く手ブレ補正が効かなくなります。手ブレ補正のないカメラに手ブレ補正のないレンズをつけますからね。
いや、確かにそれはちょっと困りますね。ということは手ブレ補正のついてるレンズを手ブレ補正のあるオリンパスのカメラについたらどうなるんですか。
手ブレ補正が二重に効きます。
超強力になるんですね。
はい、
それは頼もしいですね。
はい、あと昔からある機能なんで、この EM5 っていうわけじゃないんですけど、オリンパスはセンサーダストが映り込みません。特許取ってるんですけど、今もうだいぶニコンさん、キャノンさん、ソニーさんもセンサーダストは入りにくくなったんですけど、昔は大量に入ってまして、今のカメラでも映ってるのはあります。
センサーダストと言ってますと、
まあ、昔で言うとこのフィルムに当たる部分、まあ、光を受ける部分、情報を受ける面にホコリがつくんです。
ホコリ、
どういった時にホコリがつくんですか。レンズを交換した時、レンズ外しますよね、中むき出しですよね、そこにホコリが舞い落ちますよね。ホコリっぽいところによったら確実ですよね。で蓋閉めますよね、レンズ閉めますよね。そうしたらフィルムだったらフィルム巻き上げていきますから、フィルムが変わるからいいんですけど、センサーはずっとそこにありますので、一旦ホコリがついたら全ての画像にゴミがつくんです。
それ困りますね。
なので各社いろいろセンサー振るわせて振動で落とすとか機能があったりとか、あとどうしてもあかんときはサービスセンターに持っていったら取ってくれるとか、センサーのゴミを落とすためのハケ、ブラシが売ってたりするんですが、オリンパスはそのブラシ売ってません。どうしても、まあ、故意にホコリとか入れたらそれはオリンパスといえばいえどうも映り込んでしまうと思われるので、サービスセンター持っていったら取ってはくれますけど、普通に使う分においては映り込みません。実は私オリンパスユーザーになってからかれこれ長いんですけど、いろんなカメラ乗り継いできましたけど、最初は E510 かミラーになったミラーレスの前のは 510E510E620 と来て、ミラーレスの EPM2 と来て、今回 OMDEM5M2 と来たんですが、センサー出すと入ったことはありません。これは超強力に効きます。
それはいいですね。うん、私もちょっと興味惹かれますね。
うん、なるほど、わかりました。
ギノさんはこのオリンパスのカメラを乗り継いできたということですが、
オリンパス派なんですか？
そういうわけでもなくて、実はあの高級コンデジも持ってるんですが、高級コンデジはキャノンのパワーショットです。 GQX です。高級コンジのデジの世界においてはオリンパスはダメですね。マイクロフォーサーズのコンデジ出しゃいいんですけど、マイクロフォーサーズのコンデジを出すとミラーレスの方が売れなくなる恐れがあるんです。パナソニックさんは出してたかな。
わかりました。じゃあ最後にまとめましょうか。
高感度は弱い。はい、弱いです。高速シャッターを切るものには向かない。はい、向かないですね。
防塵防滴は強いと。
はい、防塵防滴がついてるカメラ、他のメーカーも多くなってきたんですけど、こういう高級な部類に入るやつに、フラッグシップ機に防塵防滴を最初に入れたのはオリンパスですね、多分。
あとは、ちっちゃい。
はい、非常に軽いです。下手なミラーレス そのコンデジみたいな形してるやつよりも軽かったりします。レンズ次第ですけど、
センサー出すとかつきにくい。
はい、これはまあオリンパス、パナソニックも多分同じのを採用してたと思うんですが、
動画も高速で動かないものであれば綺麗に撮れる。
はい、これが一番なんだという利点は何ですか？防塵防滴ではないですね。そもそも雨の日はあまり撮影しませんから。でもちろんその動画もそのね、動画をメインに考えるんですでしたら、もうビデオカメラ買った方が、10万円出してビデオカメラ買った方がいいですから。ビデオカメラだったら液晶も回るので自撮りも当たり前になりますし、やっぱりちっちゃいことかな。スモールイズベストなんですよ、私は。もう軽いのが一番。
羊の皮をかぶった狼というところでしょうか。
あ、いいこと言いますね。
美濃さんはちっちゃいところに惚れたと。
もともとオリンパスのカメラはずっと持ってたから、オリンパスのカメラ持ってるっていうことはレンズも持ってるので、そのレンズが活かせるっていう。昔のミラーレスじゃないタイプのレンズもアダプターをつけることによってつくんですよ。だから改めてミラーレス用にレンズを買い替える必要がないっていう、まあまあ一本だけですけど、まあまあいいレンズも持ってるもんですから、ミラーレスになる前のやつ、それを手放すのは、それ手放してミラーレス用に買い替えると、そんなお金もないしとなったら、アダプター買った方が早いなっていうのもありまして。
わかりました。なんか次から次へとね、利点が出てきてね、ギノさんもね、やっぱり好きなカメラでしょうから、ポロポロポロポロと話が長引いてしまいましたけど、ちょっとまとまりがない展開になってしまって、ちょっとリスナーの皆さんには申し訳ないのですが、
申し訳ありません。ちょっと話べたなもんですから。はい、
じゃあ本当に本当に最後に、
これからデジカメに求める機能、これは欲しいっていうのは何がありますか？
はい、視点入力です。
視点入力。はい、昔キャノンのフィルムのカメラに視点入力があって、私持ってたんですけど、見つめたところにピントが合うというやつです。
え、それあれですか、女性のなんか特定の部位ばっかりじっと見ると、そこにずっとピントが合ってしまって、お前どこ見てんだよとかいうような結果の写真がばっかり撮れるということですか？
まあ僕が持ってたカメラっていうのは全ての場所というわけじゃなくて、3箇所あって、ファインダーに3箇所マークがあって、その3つのうちのどれかピント見ると、例えば縦撮影でしたら、一番端のピン四角は、まあ、女性の顔、次が、まあ、胸とか、次がニョニョニョとかなったら、まあ、どうでかにピントをじーっと見つめたら、そこにピントが合うってやつですね。だから今の技術力だったら、どれかじゃなくて、もう画面の中隅から隅までどこを見つめてもピントがそこにピシェッと合うっていう。もちろんその一点っていうのは難しいでしょうから、ファインダーを、まあ、100分割とかぐらいに四角に区切って、そこをじーっと見たところにピントが合う。やっぱりね、 シャッター半押ししてずらしてとか言ってめんどくさいじゃないですか。まあ、そうですね。でも最近は自動でねピントが合ってくれたりもしますから。とはいえね、手前に、自動の場合って手前にあるものにピント合わそうと力する力が働くんですけど、いや俺が撮りたいのは奥の方なんだというところ、俺が撮りたいのは端っこの方なんだと、俺が撮りたいのはそれじゃないんだって時に、もちろんそのフォーカスポイントの点を動かすことはできるんですけど、タッチパネルですから、タッチした、あ、そうか、タッチパネルか。どうしたんですか。視点入力が入らない理由が分かりました。タッチパネルですよ。ピント合わせたいところに指先をトンとつついたら、そこにピントがあってシャッター切れるんですから、視点入力いらないですよね。あ、そういうことか。でもやっぱり覗いた方が様になるの。覗いてる状態でタッチパネルってできないでしょ。やっぱりそこは視点入力なんですよ。やっぱ欲しいな、視点入力。視点入力な。わかりました。今日はオリンパスの OMDEM5 マーク2を最近購入されてウキウキ気分の SK 大使のギノさんにお越しいただきました。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。